さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、寒いですね。
はい、
はい、
で、今雨降り出しましたが、
あ、そうですか、
雪になるかもみたいな話もあるので心配なんですけどね。
そうですね、はい、まあこの間冬の宿題ということで、
はい、
たくさんいただいて、
はい、
おりまして、一応ブログは作ったんですけれども、
はい、
なんかすごくなんてコメントを入れるにも数が多すぎてコメント入れられなかったので、
はい、
あっさり写真だけ載ってて申し訳ないんですけど、
ああ、いいんじゃないですか、
はい、
まあ、あとは番組を聞いていただいて、
はい、そうですね、
はい、
はい、ということです。
で、はい、その冬の宿題ですが、お一人、はい、収録後にいただきまして、
いただきました、はい、
ご紹介できてない方がいらっしゃったので、はい、今回ご紹介したいと思います。長野県在住のガッツさんからいただきました。ありがとうございます。はい、初めてメールしますと。番組は 4,5 年前から毎回拝聴させていただいてます。年末はバタバタしていたため、宿題発表の回をようやく最近拝聴しました。いつも聞くだけでしたが、年明けに撮影した写真がギリギリお題に当てはまりそうでしたので初投稿させていただきますと。年明け1月4日から5日にかけて長野県木曽郡大滝村にある自然湖に、はい、夜間撮影に行ってきました。うん、その時の写真を宿題としてお送りいたします。
はい、
本来の目的は、動画、ま、タイムプラスと書いてありますが、うん、撮影に行ったのですが、今シーズン一番の冷え込みでマイナス20度を記録し、はい、普通の、四つ湯防止ヒーター、
はい、
レンズヒーターでは、霜を防ぐことができませんでした。うん、動画の前半は魚眼レンズで撮影していましたが、霜がついてしまったので途中からレンズフードで霜を防げる超広角レンズに交換し、後半は何とかにすることができましたと。
はい、
ということで YouTube の動画の方をお送りいただいてます。あ、キスで撮られてるんですね。
そうですね。
で宿題ですが、1枚目が、はい、寒さと暖かさ、はい、枝についた霜と日の出で何とか寒さと暖かさを表現できてますでしょうか。実際マイナス20度の朝に浴びる朝日は本当に暖かく感じましたと。
はい、
2枚目は寒さだけは月明かりで光る霜ですと。
はい、
3枚目が冬の植物、枝についた枝ですと。あ、じゃない、はい、霜がついた枝についた枝って霜がついた枝です。
はい、
植物とはちょっと違いますが、ということでいただきました。はい、すごいですねこれ。
すごいですね。はい、
素晴らしい。
いやー、なんか耳とかちぎれそうな感じなんでしょうね。
うん、まあマイナス20度っていうのはね、はい、こうなんか寒さも伝わってくるし、はい、まあ、この書いてくださってますがね、日の暖かさみたいなのも、こういうところで日を浴びたら本当に暖かさっていうかありがたさみたいな感じをするんでしょうね。
そうでしょうね。でもこれ夜、YouTube の方も、
はい、
拝見させていただきましたけれども、うん、結局、ずっといて、霜がついてないかどうか、こう、チェックしながらっていうことなので、
うん、
ね、本当なんか、よく撮ってますねっていう感じ。
すごい。
途中でなんか、あ、曇ってくるっていうのがわかるのが、
はいはいはい、
すごいですけれども。
これどれぐらいの露光なんでしょうね。5、6時間
あれはコマ撮りなんでしょうと思ったんですけれども、
コマ撮りをつなげてる動画っていうこと
つなげてるんじゃないかなと、うん、と思うんですけどね。
うん、
あのそんな長い間録音をし続けられないと。
ああ、そこそこ。
あのデジカメのあれは録音っていうか
動画はね。
動画は、うん、ええ、なので多分後で編集してつなぎ合わせたのではないかと思うんですけど。
ああ、そこ。あのリリースで少しずつ撮るみたいなのできるのはありますもんね。タイマー付きのとかね。
あ、そうですね。自動的に。
うん、
タイマー
そういうやつなのかもしれないですけどね。
はい、あ、でもキスデジだとそういう機能のインターバルのやつあったんだっけってちょっと思ったんですけど、あったんだ、あるんならいいんですけどね。
リリース側にあるんじゃないですか。リリースでなんだっけ、
あ、どう、あれにしとけばいいのか、あの、ドライブを連続にしておけば、あと押しっぱなしにしておけば、ずっと行く手は行きますね。
うん、うん、いや、ちょっとあの、なんだっけ、
はい、
インターバル付きのリリースは使ったことがないので分かんないんですけど。
あ、はいはい。あれ、普通、うんとね、なんか僕、学校にすごくいい、そのインターバル付きの、あの、リモートコントローラーがあるんですけど、
うん、
あのそれはこうインターバルをすごく長い時間とか取れる、
うんうん、
自由に設定できるんですけれども、うん、こう普通のリリースだとそういうインターバルは選べないので押すだけっていう感じ。
ああ、それはあれでしょ、ただリモートのカバルブカーにするだけのあれでしょ、うんうん、で液晶がついてるやつってキャノン出てますよね。
あ、そうなんだ、うん、知りません。
そっち使うと確かインターバル撮影ができるっていうのは、
それは素晴らしい。
多分そういうので使われてるのかもしれないですけどね。
はい、
まあでもこれどの写真も素敵な写真で、うん、まあ撮るの大変だったでしょうねって気もしますが、はい、幻想的なね、
はい、
感じで、この朝日のやつもいいんですけど、この夜のね霜を張ってるのも、うん、星も映りつつ、
はい、
木の枝が、
はい、
幻想的に光っていてみたいな、
うん、
素敵な写真でした。
そうですね。
これでこの最後の枝についたのってこんなになるんですか。
そうですね。いや、あんまし見ないです。
見たことない。
まあこれ大きくなると樹氷になるんですかね。
ああ、そういうことなんだ。
うん、どんどん大きくなると。
こういう付き方していくのとかって びっくりしましたね。
うん、なんかまあ水の結晶というかなんというか、
うん、
六角形っぽい感じのか、
うん、
とても面白いですね。
なんか飾り付けしたみたいな感じがしますけど、うん、
はい、
こんな風にして出すんですねってこう思ってびっくりしましたね。
はい、
はい、ま、こちらも貴重な写真ありがとうございました。
ありがとうございます。あのね、4、5年前からっていうことは始まった頃から聞いていただいてると。
そうですね。
本当なので、うん、本当あのよく飽きずにっていう感じです。聞いていただいて本当嬉しいです。
懲りずにまた聞いていただければ嬉しいです。はい、はい、ということで、今週の宿、今週じゃない、冬の宿題、
はい、
追っかけもう一名ご参加いただきました、ありがとうございました。ということで今週は、スノーさんが以前ちょっとお話ししていましたタブレット。ペンタブレットを購入されたということで、
はい、
その様子と私が修理出してましたセブンとレンズとクリップオンストロボ帰ってきましたので、
はい、
今週はそこら辺のお話をさせてもらいます、
はい、ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、私の方から言っちゃいましょう。7D の、アクセサリー集。
ああ。
フィリップ・オンストロボを引っ付けるところがすっぽり取れまして、要は金属部分がまるっと取れてしまいまして、そちらの方の交換を修理に出しておりました。
はい、
出して、1週間かかんなかったのかな、ほぼ1週間ですけど、うん、5日か6日ぐらいで連絡があり、行ってきました。まずアクセサリー集の不良を出しましたが、結果から言うと7350円。
はい、
これがなんか持ってった時の見積もりというか、それが技術料が5500円、部品代が1500円、
はい、
で7000円で消費税ついて7350円っていうことだったんですが、
はい、
どうもカバーの上側全部取り外すので、
はあ、
本来プラス8630円。
怖いですね。
で、実際だと15980円、
はい、うわ
だったそうです。
うわ、
ただまあ当初その行った時にお伝えした金額が7350円だったので、
はい、
今回はっていうことで、
あ、そうだったん
です、助かりました。
ああ、向こうの人がちゃんと正しい金額じゃなくて行ってくれたおかげでということ
です。そうなんです。なので、ここ壊すと、約1万6000円ぐらいかかる修理のようでした。
怖いですね。
怖かったです、はい、まあでもこれ、あ、違うな、プラス1000円か、
うん、
あれ入ってねえな。レンズの7200を出してピント調整をしてもらったので、それの1000円が技術料で入ってるから、
あ、もう、じゃあもう1000円安い、
安いんだ、
うん、
まあとはいえ本来だと1万4000円なんぼになるんだと思います。
はい、
ただ今回は7350円に、まあ、ピント調整の1000円が入ってるんで6350円にしてもらったという感じです。
はい、
無事アクセサリー支柱ついて帰ってきました。ようやくこれでクリップが使えると。
あ、よかったですね。
で、まあ今ちょっと言いましたピント調整、
はい、
7D ボディを預けるので、このピント調整を一回出してみようと思っていて、
はい、
今回は7200を出して、7D とセットで調整してもらいました。はい、これなんかもうちょっと詳しくなんか出てくるのかと思ったんですけど、何にも言わず終わりましたと渡されたので、どうだったんですかって聞いたら、いや、もう何にも問題なかったですと。ただそれだけの回答でした。なんかちょっと調整こんな感じでしましたとか、なんかそういうのがあるのかと思ったんですけど、まあ宣言宣言でそんな細かいレポートもないのかと。
ああ。
いう、まあ、ただ安心料かな、みたいな。
そう、うん。調整って言っても具体的にどこを調整できるのであろうっていうのが、わかんないですもんね。
うん。うん、でもなんか、多少ね、ちょっとずれてたの、こういう風なずれがあったので、ちょっと微調整しましたとか、なんかそういうのがあるのかなと思って期待して出してたんですけど、はい、まあ、単純に今この状態、今セットし、7D にこの7200を組み合わせてもらって使ってもらったら、もう間違いないですっていうだけのことみたいですね。はいはい、うん、なんかね、7200と、もう一本、2400号はちょっと気になってて、これ多分大丈夫なはずなのになと思ったカットがちょい甘かったりとかいうのがあったので、はい、ちょっと一回見てもらえる時に見てもらおうとは思っていたやつなんですが、
はい、
まあ、特に問題なかったっていうことなので、うん、調整して問題なくなっているのか、もう何もしてない状態なのか、
はい、
ちょっとそれすらもよくわかんない感じ。ただ今現状では 大丈夫ですというような回答でした。でこれは、それぞれボディに1000円、レンズに1000円、
はい、
まあ、プラス消費税はかかりますのでそれぞれ1050円ずつ加算される感じですね。
はい。
でクリップオンストロボ、
はい、
僕は 580EX2 というのを使っているんですが、
はい、
これのキャップ横に、ターミナルの接点、あと外部電源からのコネクター、は
い、ありますね。
あともう一個なんだっけ、
580 シンクロコードターミナルとか、
うん、ターミナルと外部電源と
レリースと、あの
レリーズ、
あ、レリーズじゃないや、何を言ってんですよ、
なんか3つあったような気がするんだけど、2つか、
シンクロコードターミナル
左側にあるんですよね、うん、要は一応防水防塵防滴仕様なので多分そういうキャップがついているんですが、はい、そこのキャップがですね、はい、ブチ切れてしまいまして、要は使ってない時に蓋をできない状態になっちゃってたんです。このでも作り良くなくないですか、外部電源つけた時にゲニョって曲がった状態で、
そうですね、
なんかずっとなってて、
はい、
でそんなつって使ってるうちにブチリと切れてしまいまして、
はい、
交換してもらいました、はい、これが、パワーチャック、多分これ外部電源のところのゴムだと思うんですが、はい、700円で、 PC ターミナルキャップ、
はい、
ここが700円、
はい、
ブラケットホルダーキャップは0円、
あ、そうなんですか。
になってます。
不思議な。
で、技術料が1000円、部品代が合計1400円なので、はい、2400円。
はい。
での修理でした。
はい。
ね、これなんかね、物があれば、その場でやってくれるかもって言われてたんで、
はい。
一応ね、部品を注文してあったんだけど、幕張になかなか行けず、その頼んだ時はやってもらえなかったんですが、まあ、今回預けても大丈夫だったんで預けちゃったんですけどね、これもまあそっか、預けちゃったから期間が分かんないですけど、場合によっては物を先に頼んどいてその場で待って修理っていうか交換はしてくれるかもしれません。
まあ、そうすると、あの手元に亡くなる期間が少な
く、うん、そうですね、これはね、うん、まあでも思っていたよりはもっとお金にかかるかなと思ってたんですけど、はい、まあさっきのセブンのね、8000何ぼっていう分が
助かりました、
助かったのでその分さらに安くはなっているんですが、思っていたよりは出費がなくて済んだのでちょっとホッとしておりますが、なんかようやく元通りになった感じがして、
はい、
ほっとしております。
いや、それは良かったです。
っていう感じでございました。はい、私の修理、久々になんか入院した感じなので、いや、ようやく帰ってきたみたいな。なんか、格段どうしても使わなくちゃみたいなピンチな状況にはなかったんですけど、
はい、
でもなんか手元に機材がないので、なんか不安な感じがしますね。
まあ、そうですね。なんか急にその撮影入っても、
うん、
でどうしようって感じですね。
ちょっと困っちゃうし、まあでも撮影がないからといって撮るっちゃ撮るんだけど、まあ別にまあマーク3やればなんとかなるかとか思いながらも、なんかマーク3持ち出してる時に、あ、セブンあったらこういう風にとか、なんかないものをで撮ることばかり考えていて、
はい、
で完全にこう機材が揃った時には撮りに出かけないというね、なんか変な感じがしますが、一応無事修理終わりましたという感じでございます、
はい、
やっぱでも幕張いいですね。
あ、幕張まで行ったんですか。
うん、前の時も幕張に乗ってたんですけど、はい、 新宿が良くないですよ。
はい、良くない、変わらず良くない
。まあその後行ってないので2回ぐらいは出しましたけど、もう行かないと思ったんで、もう新宿は行かないんですで、まあ銀座はまあね、まあいつも行ってていいんですけど、で幕張はまあちょっと遠いから行くのに時間かかるんですけど、駐車場はただだし、
まあそうなんだ、
うん、結構大きなビルの中で、あれキヤノンのビルなのかな、まあ駐車場は何台分かあって、行って埋まってるということが今までなく、駐車券取るんですけど、修理の受付したところで出せばただなので、なんか非常に便利です。もうちょっと近いといいのにという感じがしますけど、
はい、
うん、幕張はなかなかいいですよ。受付の人も丁寧だし、
はい、
今のとこ時間があってとか詮索クリーニングとかだったら、まあ銀座なんか本当に修理出すんだったらもう幕張まで行っちゃえと、
はい、
いう感じでやってます。
そうですか、
なんかキヤノン使われてる方は幕張一回出してみるのもいいんじゃないかという感じでございます。
はい、
で続いては角さんの、
はい、そうですね、あのまあ機材って言えば機材なんですけれども、
うん、
ペンタブレットを買いまして、
はい、
はい、まあなぜ買ったかっていうと、うん、例のあのフリーアズザウィンドウの写真をね、作品の写真を、
うん、
まあ画像加工をするのに、
うん、
特に、電線消しですね、
うんうん、
を綺麗にやりたいというのが、
うん、
なんかマウスでやってると筋になっちゃうことが結構多くて、
うん
うん、あの微妙なあれなんですけど、
うん、
なんとですね、大きさをコピーアンドペーストするにしても、
うん、
あのコピーツールを使うにしても、うん、あとそのスポット修正ツールとか、うん、まあいろいろ今かなり自在にできるようにはなってるんですけど、
うん、
あの距離が長いって電線の
はいはい、はい、
画面の端から端まであるとかそういうのがあったりするので、まあそれ作業を少しでも楽にやりたいなとか、
うん
うん、まあそういうあのもっとあと、大学で授業をやってる教室にアコモのイントスがあってですね、
うん、
それがかっこいいんですあるだけなんですけど、いやこれで一回使ってみたいよねとかも時々いたずらしてみるんですけど、
うん、
このだと iMac にそれがついていて、
はい、
結構サクサク動く感じなんですよ、
うん
うん、でまあこれはすごくこの普段のねマウスというよりは、まあそういうマウスの代わりとしても、画面が広いとほら、移動距離長いじゃないですか。
うんうんうん
うん、そういう意味で使えるだからなと思って、いたのですが、
うん、
イントスは高いと。さすがに2万円ぐらいは超えちゃうので、
うん、俺はちょっと高い。3万とか4万ぐらいなイメージがある。あ、でもちっちゃいサイズもあるのか。
まあ、ね、うん、ラージと、真ん中とちっちゃいのか。
あ
まあちっちゃいのはイントスはちっちゃいって言ってもでかいですよね、
うん、でもイントスの小さいやつでもう2万とか3万とかぐらいじゃないですか、うん、
しますね、
うん、
今は超えてきてると普通の電気屋さんとかその辺だと、
うん、
超えてきてる感じなので、
うん、
ちょっとそれだとなっていうのがあって、
うん、
でまあまずまあこの間ちょっとお話したかもしれないですけど、
うん、
大きいペンタブレットは机の上に乗る場所がないという、
はいはい、
環境がもう制約があるので、うん、じゃあ一番小さいのでいいやって、
うん、
まあバンブーシリーズだとまあ値段もそんなに高くないので、
うん、
とは言ってもこう今はペンとタッチができ両方できるやつ指でこう、うん、操作できるやつが、
はいはいはい、
まあ主流らしく、
はい、
それだと一番小さい S サイズでもやっぱり1万円ちょっとぐらいあったんですよね。
うん、
で、近所の電気屋さんでうーんって見ていたら、
う
あの1台だけ8000円しないやつかな、あの、うん、本当に一番下のやつですけれども、
うん、
ペンだけってやつが1台だけありまして、
うん、
なんかつい貧乏症でそれを買ってしまったっていうことなんですけれども、
うん
うん、とりあえず机の上にどっちにしろね、机の上に置けるサイズってその、S サイズって言われているちっちゃなサイズしかなくて、
うん、
で見た目はね結構でかいんですよ S サイズと言いながら、
うんうん、
さ幅30センチぐらいはあるのかな、
いやそんなにあんの、
うん、幅30センチ今測ったら27センチぐらいありました。
そしたらそうマックのノートのキーボード面ぐらいはあるってこと？
ありますね。
あるんだ。
iPad と同じぐらいの大きさはあるんじゃないですか。
ああ、でかいね。
はい。で、まあ、なんてでかいんだろうって、
うん、
ちょっとびっくりしたわけなんですけど、これ、うん、この大きさで、操作面がね、
うん、
あるんならすごくでも、昔僕はアートパッド2っていうちっちゃいやつを使ってたことがあって、
はいはいはい、
それはね、ハーキサイズなんですよね、操作面。
はいはいはい、
で、まあ、全体が大きいから、操作面も大きいんだろうと思って、よくよく見たら、
うん、
同じ大きさでした。
ハーキサイズ
。ちっちゃく、なんていう、トンボみたいのが切ってあって、
はいはいはい、
その大きな黒い平べったい面の真ん中っていうかね、操作面の中に、うん、ちょうどハーキサイズのトンボみたいのが切ってあって、
うん、
この中ですっていう。
なるほど。
だから全体の大きさで言うと、7割もないのかなって感じですよね。
うん、
ちょっとそこが、あれって感じだったんですけど、
うん、
これだったらもっとちっちゃくてもいいのになっていうのが、
うん、
思ったんですけれどもね、うん、まあ結局ファンクションキーっていうのがつくようになってて、
うん、
まあ右でも左でもいいんですけれども、
うん、
操作面に対してちょっとは操作面は一応真ん中なのかな、真ん中よりもいやちょっと端に長辺方向のでいうと少し端に寄ってるんですけど、
はいはい、
長い方空いてる方の隙間の方には、
うん、
ファンクションキーが割り当てられるようになってる、
うんうん、
こうメカニカルなスイッチですね、
うん、
があってそこにいろいろペン先だったり、
うん、
ペン先のこう、機能の切り替えとか、
うん、
あとあの範囲ですね、
はい、
モニターに対するこのタブレットの範囲とかを切り替えを割り当てたりっていうできるファンクションキーがついてるモデルがあるんですけれども、
うん、
僕のはそれがついてないので、
ああなるほど
ただ無駄にそこがスペースがある、
はいはいはい、
すっげえ悲しい、
うん、
状態でした。だから、うん、あと数まあ何千円かなんですけど、
うん
うん、3000円かな、
うん、
足せば、
うん、
そこの部分にスイッチがついてるやつが書いて、
うん
うん、なおかつタッチもできるので指で操作もできたのにっていう、
はいはい、
こう本当細を噛むという結果だったんです、
はいはい、
まあじゃあ全然使えないかというとそうではなく、まあ、一応、うん、この間ちょっと仕事で、
うん、
集合写真のレタッチ頼まれて、
はいはい、
いわゆるほら目つぶり、
はいはいはい、
何枚かある写真を一、
うんうん、
つに合成して全員がいい顔にするっていう、
うんうんうん、
仕事をやったんですけど、
うん、
マウスでやるとこう投げ縄ツールとか使ってカチカチやって、
うん、
顔だけ選んだりとか、
うん、
まあ上半身だけ選んだりとかして、
うんうん、
してコピーペーストする、
はいはいはい、
するんですけど、
うん、
こうタブレット使えば、
うん、
マスクツールで、
はい、
クイックマスクか、
はいはいはい、
とブラシと消しゴムって使って、
うん、
結構こうなんていうのかな、緩やかにこう輪郭を捉えられる、
はいはいはい、
こうぼかした状態で周囲となじませて、
うんうん
できるので、うん、そのなじませ具合もやっぱり筆圧で結構変えられるから、
うんうん、
これは仕事としてはスムースに できたような気がします。
はいはいはい、うん、
だからやっぱブラシを使うの、ブラシでねこう洗濯範囲の大きさを変えるとか、
うん
うん、そういうのは非常にやりやすかったので、うん、うん、まあ買ってよかったかなというところです、ね、ちょっと慣れるのに時間はかかりましたけどね、ま
あ、うんうんうん、やっぱ使えそうっていうことですか。
うんとね、微妙
微妙なの、
そういう意味では微妙これ別にバンブーが悪いわけじゃなくて、うん、パソコンの方ですね の環境もあるのかもしれないんだけど、
うん、
タイムラグがあるんですよ、やっぱり操作に、
はいはいはい、
動きに、
はい、
で学校のイントスで、まあ、iMac の、まあ、結構いいやつだと、
うん、
ほとんどそれ感じないんですけれども、
うん、
僕プロだとすごいタイムラグがあって。
今ちなみに何使ってるの。
ね、これはMacBook Pro の、
うん、
2.53GB ですね。コア2デュオ。
コア2デュオか。
うん、でもちょっと前なんですけど。
コア2デュオでもダメなんだ。
ダメっていうか、あと、最初は、うん、ハブにつなげてたんですよね。
はいはいはい。
USB の、
うん。
で、その時は非常に使いにくくて、うわぁ、どうしようと思ったんですが、
うん、
まあ、とりあえず一回ちょっとつなぎ直しを考えて、
うん、
直接つなげたら、
うん、
少し使えるようになりました。だいぶ違うわ。あ、これはやっぱりハブじゃなくて直接本体につなげた方がずっといいわ。っていう、
ほうほう、
うん、ところまで行ったんですけど、やっぱり使って、うん、だんだん使い慣れてくるに従って、あれもうちょっと早い方がいいんだけどな、応答性ね、うん。っていう不満が出て、来てしま
う。いや、どっちなんだろうね。CPU が、パソコン側の CPU の能力なのか、それとも、そのハードウェア的な方の処理能力なのか、どっちなん
どっちなんでしょうね。ね、
うん、
まあ、ね、2万とか3万とかする、
うん、
イントスと、
うん、
7000円のバンブーを比べて、違うとか、
うん、
違うのはけしからんと言ったら怒られるかもしれないです。
ノートは学校持っていかないんですか。
ね、イントスのドライバー入ってないんです。
ああ、なるほどね。
だから分かんないんですけど。
ああ、そっかそっか。
そんなもんで。
うん。
あと、マウスモードっていうのがあるんですけれども、
うん、
これはなかなか使いにくいので、
あ、そう
なんか練習次第かっていう感じで。
いや、前にもちょっとお話ししたと思うんですけど、マウスじゃなくて今、トラックパッドでやってて、すごく快適だし、もうマウス戻れないなとか思ってて、
はい、
でもこの感覚に近いのかなって思うと、
はい、
ありなのかなと思ったんですよ。
いや、ね、マウスと同じように使おうと思うとね、
うん、
マウスとかその、タッチでできるモデルなら、それに近いのかもしれないですけどね。
うん、
だから僕それ使ったことないので分かんないんですけど、
うんうん、
ペンでマウスモードやろうとすると、
うん、
肩凝りますね、
そういうか。
少し浮かせて、
うん、
こう、何ミリか浮かせてそこでヒュッヒュッとこう、スプーンを描くように動かさなきゃいけないので。
パチッとその面に当てちゃいけないの？
あ、当てるとクリックした状態になるんです。当てた瞬間。
ああ、そうなんだ。
はい。
ああ、それはかったるいね。
うん、まあ、それ設定でなんか別にやり方があるかもしれないですけど、
うんうん、
初期設定だと、こう空を書く感じですね。こう、近づけているときはマウスが動いて、
はいはいはい、
パッと離すと、
うん、
そこで切れるので、うん、まあ、マウスをこう、ほら、カチカチカチって持ち上げて、
はいはいはい、
やるのと一緒ですね。
で
もそれが非常に微妙な感覚でやらなきゃいけない。
いや、なんかその盤面に当たってる時にこう要はマウスを転がした状態になって、はい、盤面から離したらそれが解除されてとかって、うん、だからクリックは
ペンを、あ、それできるのかな。
じゃないとだって厳しくないですか。
そうですよね。それは多分サイドスイッチにそういう割り当てをしなければいけないのではないかと思います。うん、
なんかそのペンをクリックしたらマウスのクリックと同じような感覚だと使いやすいかなと思ったんですけどね。
はい、うん、あとまあ文句を言ってしまえばいろいろあるんですけど、うん、一緒に付属してくるペンがあまりサイドスイッチがあんまり使いよくないというのと、まあペンそのものもちょっと軽すぎるかなっていう、
うん、
あと消しゴムついてないとかね。
消しゴム、
消しゴムってお尻の方にもスイッチがあるモデルがあって、
うん、
ペンをくるってひっくり返すと消しゴムに自動的になる。
ああ、はいはいはいはい。
この安いやつは、うん、ペン先しか感知しないので、うん、いちいちツールをね
消しゴムに切り替える、
消しゴムに切り替える
いけないのか、
うん、という必要があって、いや、OS9 時代のアウトパッド2ってやつは、
うん、
標準で消しゴムついてたんですよね、ペンに、
うんうんうんうん、
で、なんていうんでしょう、こう、いろいろな、感知する、ダブルクリックの範囲とか、ダブルクリックのスピードとか、うん、あとなんだろうな、なんだっけな、スクロールじゃなくて、
あ
れはなんていうの、選ぶとき、反転させて選択するとき、あるじゃないですか、文字とか。
うん、
なんかあの辺の機能とかをいろいろ細かく調節できるドライバーがついてたんですけれども、
うん、はいはい、
なんかすごくこの今のバンブーシリーズはそこら辺が簡素になっていて、
うん
うん、まあそれで別に使い勝手が悪いっていうわけではないのかもしれないんですけれども、
うん、
なんか昔を知っている人間に昔のそういう細かいドライバーの設定とか知っちゃってるので、
うん、
あれって感じがしました。
そうか、
はい、
いや、どうなんでしょうね。うん、
まあね、どうなんでしょう、ね。まあ、いろいろデザイン面では格好がいいっていうのは、そこを、それだけは、確実に進歩している。
ああ、その当初のデザインよりいいってこと
ね。はい、デザイン、はい、いいですね。ただ、でかいのと、
うん、
まあ、でかいの、ちょっと困るかなと思ったんですけど、今、マウスパッドの代わりに使ってます。
ああ、もうそこに引いちゃってるんだ。
はい、引いちゃってます。
はいはいはい。
結構でかいので、まあちょうどいいマウスパッドになってます。
ああ、なるほどね。
まあそれで、まあペンにするときはパッとそのままペンに持ち替えて。
ああ、そうかそうか。
うん。
じゃあもうその大きさは、もう問題なくない感じ、
ね、ちょうど、マウスパッド置き場にしているところの周りをちょっと片付けたら、
うん、
とりあえず置けたので、
うん、
新たに置く場所を考えなくて済んだんで、
うんうん、
なんとかなってますけれども。
なるほどね。
はい。
いや、どうですか、その、感じとして使い、うん、
いや、感じとしては、ファンクションキーのある一つ上の、
うん、
モデルがおすすめだと思います。もしバンブーを買うんだったらね。バンブー、ペン&タッチっていう確か商品名なんですけど、
うん、
なんかその上っていうか、あとバンブーコミックって言って、
うん、
お絵描きソフトというか、
うんうん、
それが付属してるのと、うん、あとバンブーファンって言ってなんだっけな、フォトショップのエレメントとかもバンドルしてるのがありますけれども、
うん
うん、まあそこら辺はバンドルしてるものが違うだけで、
うんうん、
タブレットそのものはペン&タッチみたいですね、
うん、
まあそこの辺がまあ2万円以下で買えるというか1万円ちょっとで買えるモデルなので、
うん、
多分インドスになった瞬間にドカンと値段が上がっているから、
うん、
はい、まあインドスの方が、まあ、プロが押しね、プロがというか本当にこう絵を描いたり、
うん、
絵を描いたりというか、なんていうか、こう、業務として使うんだったらそっちの方がいいのかな。
うん、
ペンの形からして違うんですよね。
ああ、そうですよね。
うん、すごいがっかりしますけど。
いや、 ってペンだけで今見たら高いやつだと5000円とかですよ。
ああ、そうでしょう、うん、そうなんです。これでもペン変えればもうちょっと使いやすくなるのかな。番号で使えるんでしょうか、うん、そういう高いペンは。
あ、どうなんでしょうね。
対応が、うん、対応があればいいんだ、
うん、もしかしたら使えるかもしれないですよ、うん、わかんないけど。
まあね、あのイントスだと、まあイントスのことばっかり言ってあれなんですけど、うん、あのペン立てがついてくるんですよ。
はいはいはいはい。
このバンブーにはないので、あの脇になんて言うんでしょうね、こうこういうのなんてペンホルダー、
うんうん、
手帳とかについてるじゃないですか、輪、うん、っかになってる、
うんうん、
あれがついててそこにサクッと刺しておけばいいので、
うんうん、
持ち歩くときはいいんだけど、
うん、
実際使うときはなんか、こう、使っていて、ちょっと置きたいときに置く場所がないっていうか、
ああ、はいはいはいはい。
ペン立て買おうかなとか思うんですけれども、
うん、
この太さのペン立てなんて、まあ、あんまりないし。
ああ。なんか自作するしかないですね。
ですかね。はい。なんか未だに僕、その、昔のアート2の、
うん、
あのペンとペン立て持ってるんですけど、
まあ、それに変えてみると。
いや使えないです、さすがに。
違うんだ。
さすがに使えない。これ使えたらすごいんですけど、びっくり業態なんですけどね、うん、使えませんでした。
あ、試したんだ。
いや試した、いやもう早速最初に試しました。
あ、そうなん
だ。使えたらいいなと。
ああ、どうなんでしょうね、その値段。
はい、
まあ、今回買ったのがの値段と、はい、その費用対効果的な感じはどうなんですか、正解だったのか。
微妙ですね。
あ
と3000円ぐらい足してもペン&タッチすればよかったなと。
あ、そっちだったらっていうのはあります。
まあファンクションキーで、
うん、
なんだっけ、操作範囲、モニターに対する操作範囲を、
うん、
ファンクションキーって割り当てられるっていう機能があると思うんですよね。
うんうんうん、
まあ、説明書にはバンブーシリーズ全部 の説明が書いてあったので、
うんうん、
ファンクションキーがないモデルにもそれは書い、説明書を読めば書いてあるんですけど、
うん、
ただ、それがあれば、マルチモニターで作業してても、
うん、
例えば、フォトショップならもう細かい作業をするモニターだけに割り当ててしまえばいいわけじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
その時だけ。
そうすると、うん、マルチモニターでもどちらかのモニターだけ指定ができるってことなんだ。
うんうん、そうそう
そう。ああ、なるほどね。
そういうのはドライバーについてるんですけれども、
うん。
うん、それを手元のスイッチで切り替えられれば、
ア
クションキーにあればもっと使い勝手はいいのになと。
なるほど、
うん、という感じですね。
そっかそっか。
まあまあ仕方がない、使ってしまったものは仕方がない、
うん、
あります
ね。イントスだとあれですね、 S サイズでも2万とかなんですね。
そうなんです。 S サイズっつっても結構でかいんで、
うん、
いやこの大きさを置く場所はないわと。教室にあると全然大きく感じないんですけど、教室のものが大きいから。
大きさとしてはどうなのか、その、
うん、
バンブーシリーズだとそのもう一番小さいサイズ、はい、まあ一つしかサイズないんですね。
あ、ないです。
確かね、こう大きかったらもうちょっと使い勝手いいのにとか、そういうあれはないんですか。
あ、逆に小さい方がいいと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
なんかちょっと場所取るなっていう、
うん、
まあ、そのファンクションキーの分があればまた別なのかもしれないんですけど、
うんうん、
そうですね。まあこんな感じかな。まああと USB の出てくる方向が、
うん、
まあ短辺の方の真ん中にひょいって出てくるんですけれども、
うん、
うん、コードが硬くてねって動くこう邪魔な感じはするんですよ。すぐ曲がってくれない。
なるほどね。
USB。で、イントスはやっぱりよくできてて、なんか、こう、 本体に沿うような形になんかなってるんですよね。
はいはいはい、
うん、まあまあ文句を言い出せばキリがないです、うん、あのまあただ左右どっちにでもできるっていう設計にはなってるから、
うんうん、
そこら辺はまあ昔のあのデザインっていうか昔のこうたモデルよりはいろいろ進化してるなというのは、
うんうんうん、
感じたんですけど、
うん、なるほどね。いやどうなんだろうな、今どうしても使わないと困るとかいうことはないのであれなんです
か。ああ、まあ見た目僕の場合かなり見た目で入ったので、
ああそうなんだ、
はい、まあその教室に置いてあるやつが
カウント
っていうのと、はいはいはい、これでなんか やったらこうね、あの、
うん、
雰囲気的に、ね、
うん、
一生懸命絵描いてますっていう、
うん、
こうフォトショップ使ってて何が楽しいって、そういうちょっとお絵描きっぽい作業が僕は好きなので、
うん
うん、それをマウスでやるのってすごくストレスがかかる、
うん、
感じるんですよね、
うん、
もうカチカチやる、
うん、
そういう面ではあの面白いかな。
うん、いやなんかそれが、まあ、それぐらいの値段で例えばこれぐらい効率が上がるよみたいな、
それはねちょっといろいろじゃないですか。あの実際にあの間違えてリップしたりとかして、
うん、
あの昨日一昨日だったかな、あの iTunes を間違えてあのデスクトップに放り出してしまって全部、
うん、
あの元に戻すのにすごいどうしたらいいのか分かんなくて焦ったんですけど、
そうなんだ、
そういうこともあります。
あ、
結構あの面積でかい、
うん、
あの画面の面積でかいと、
うん、
あのこの小さな操作エリアではほんのわずかな動きで、
うん、
と違うとこをクリックしちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
あの画面スクロールしようとしてデスクトップをクリックするとか、
うんうん、
まあ、それならいいんですけど影に隠れていたなんかあのアイコンとかクリックしちゃったりとかすると大変なんです、
うん、そうか、まあ微妙だね、まあ、慣れっていうのもあるんでしょうけどね、
まあ、慣れですね、これは多分、まあ慣れはかなりあると思いますね。
まあ、それ
まだまだ研究段階な感じです。
まあどうなんでしょうね、もうタブレットなしではみたいなね、使ってる人によってはそんな感じの言われ方される方もいますけど、
はい、
うん、どうなんでしょう、ちょっとそこら辺
でどうなんでしょうって感じです
ね。でも全然ね、なんて言うんだろう、常にこう頻繁にある作業ではないんだけど、その手書き、なんて言うんだろうな、テキストじゃなくて、
はい、
手書きで書いた字を、まあ、画像として使うとか、
あ、
そういった時にこうマウスでこうビーって追いかけみたいに字を書く、
はい、
たりとかね。まあ、あとはその、なんかの画像を使うのに、その、画像処理とかレタッチとかっていうよりはお絵かけに近い方の作業とかの時に、
うん、
あ、こういう時あったら便利なんだろうなとは思うんだけど、
はい、
それ頻繁にあるわけじゃないので、
はい、
まあ、買うとこまでまだ結局行ってないみたいなね。でもたまにそういうふうに思う作業が結構あったりするんで、
うん、
でその普段マウスとかの代わり、マウスとか使わなくなって、その全部その操作するのにタブレットを使って快適に使えてるみたいな話を聞いたりすると、
うん、
ああ置き換えるのもいいのかなって思った時期があったんですよ。で今マウスをやめてこのトラックパッドを使い始めて、あ、こういうことだったのかなみたいなのがちょっとあってね、
はい、
うん、こういう感じでできる、今だからすごい快適なので、マウスよりそのタブレット使う方がいいんだろうなっていう気がしてきたけど、今度今この今使ってるトラックパッドよりいいんだろうかみたいな疑問になってきて、
はい、
どうなんだろうなっていう非常に気になるアイテムではあるんですけどね、
はい、
うん、だ意外とそういうちょっとしたそのアクセサリーというかアイテムというか、 それを、あ、こんなに便利だったんだみたいなって結構あるじゃないですか。
はい。
こんなんだったらもっと早く導入しておけばよかったなみたいなね、そういうものだったりするのかなっていう、
うん、
こう淡い期待があったりするんですけど、
うん、まあそうですね、なんとも言いません。まあ買うんだったら、まあちょっとでもいいモデルの方が良いでしょうという。
あ、うん、これまあ。これスノーさんが買ったモデルよりはファンクションキーがある方がいいだろう、うん、
おすすめだ、
もうちょっと頑張ってイントスにした方がいいだろう、
方が良かったら。
まあまあそうだろうね、
うん、まあ上は、いや、やっぱりそれはそうじゃないと商売も
あれだから、そうだろうね。
ね、
うん、まあ例えばじゃあ今それがチャラになったとしたら、
はい、
もう一回買いますか。
ああ、どうかな。どうかな、それも微妙かもしれません。
あんな感じ？
まあ、まだ本格的に使い込んでられるんで。
ああ。
どうなんですか。いや、こう、存在感はすごくあります、ね。
はいはいはい。
置いてあると。
まあ、そうでしょうね。
はい。存在感はすごくあります。マウス、に疲れた時に使ってみるとか、うん、ちょっと気分変えたいなと。
そんなもん、
そんなもんかもしれない。
そうなんだ。
いや、まあ今後使い込んでみせます。
はい。でもそのレタッチ系とかさっきのね、集合写真の、
うん、そうそう、集合写真のぼかしっていうか、うん、マスクでぼかしかけるのは、うん、なんかすごい楽でした。
うん、
あ、こうやってやればうまく馴染むんだって。
うんうんうん。なんかそういうメリットがあるとね、
うん、
まあいいんじゃないかなって気がしますが、まあ、タブレット使われてる方、こんないいとこあるよとか、
はい、そうですね、スノーにこう、
教えていただける、
活を入れていただける。
嬉しいです。はい。ということで、まあ今週は、スノーさんが、ペンタブレット買いましたということで、はい、まずはファーストインプレッションと。
はい、
またしばらく空いて使ってますかみたいなね、ちょっと聞いてみるのは面白いかもしれません。はい、ということで、ちょっと今週ね、小関さん待っててもらったんですが、なんか椎間板ヘルニア状態と、
はい、なんか結構辛そうな感じだったので、
ちょっと心配なんですが、来週登場してもらえるかどうか、はい、まあ、楽しみにしていただければと思います。ということで、今週お相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。